だけどもその後ですね、非常に残念なことでありますけれども、人間は罪を犯してしまった、ね、罪が人間の中に入り込んでしまった。人間の人格というのは罪によって傷つき歪んでしまいました。ずれてしまいました。残念ながら本当に人格はまさに人格の中で満たされ、交わりその充実感、安心、平安、平和を安らぎを得るはずなんですけども、これができなくなってしまったという現実があるんですね。私たちが辛い思いしている、しんどい思いしているというのは大抵人間関係が難しいからですね。関係で私たちは気づき悩んでいる。人間の心は自己中心です。エゴの塊です。しかも傲慢で固くなるです。そして複雑なんです。結婚したらすぐ分かる。ここに新婚の方がいらっしゃるんですから、あんまりこのことは失礼なことでありますけどね。ですから人間はまたですね、裏切らない、偽らない、お前だけだって動物を連れてきましたんですよ、ね、これを人格化し、ね、何やっちゃうんだって言いながらですね、本当に、自分の相手しようとする、相手にしようとするわけですが、これ大の本因でありますね。動物を愛するということはとても幸いなことでありますけども、だけども人格を愛するということはならないんですね。そこで安心を、安息を得ようとするんでありますが、それは違うことになってしまいます。さあ前置きが長くなりました。11章の28節を見ましょう。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。こうおっしゃるのはイエス・キリストですね。本当に温かく優しく、かつ真実で謙遜で、そして力強い人格を持たれるお方の、人格者から出ているところの招きの言葉なんですね。この言葉の背後に素晴らしい、私たちを愛してやまない人格者がいらっしゃる。その方が私たちを招いていらっしゃる。その交わりの中に立ち返ってくるように招いていらっしゃる。それがこの言葉であります。部屋も得ることができない人に、本当の部屋、どんな時も壊れることがない、心深いところに安息を約束する、その部屋の招きだということでありますね。罪の中に、楽しみの中に、あるいは権力の中にあって、しかもなお部屋が慰まっている全ての人に優しく声をかけて、私のことだ、その思いだ、その苦しみ、その問題、どうぞその私のことを持ってらっしゃい、私はあなたを休ませてやるよ、深い安息と平安を与えよう、私の交わりに応じて、私の招きに応じて、私のところに、私の交わりに入りなさいと、こういう招きなんですね。どうぞ私たちは単に聖書の言葉、良い言葉というんじゃなくて、本当にイエス・キリストの私を今朝もありのままで招いていてくださるというね、その語りかけをこのお言葉から私たちが聞きたいもの。でこの安息をいただくことの説明はいろんな方法があるんですけども、今日は2つのことを申し上げたいと思います。1つはですね、この安息をいただくためには、この招きに応じてイエス・キリストの上に、イエス様の上に安息するという、もう一つのことが、この招きの上に、招かれるこのイエス・キリストの中に入って安息する。上に、中に、どちらかということなんですけども、そんなお話を少しだけしたいと思います。まずイエス・キリストの上に安息するということを申し上げたいと思いますね。これはちょうど家がですね、堅固な土台の上に建てられているというようなものだと考えてください。もし素材が貧弱で悪ければ、その上にある家は不安定で危険になりますね。そんなの家に安息はありません。イエス様は有名なあの三条の説教において、二人の 人が家を建てたというお話をなさいました。2人の建築家と彼が建てた2軒の家についてのお話、これ例え話でありますがなさいました。2人の人が建築家として思いを凝らしてですね、財を投じ時間を費やして各々自分の家を建てたという話です。その2軒の家は立派に出来上がりました。少しの差があるようには見えません。どちらも本当に素晴らしい家です。外装も内装もとても素敵です。いい家です。家を建てたんです。それは本当です。しかしやがて季節が巡ってまいりまして雨季に入ります。イスラエルは雨季と乾季があるんですね。雨季に入ります。大きな暴風が襲ってまいりました。そして2軒の家に激しく打ちつけます。 そして大洪水が起こってきた。その時ですね、その2つの家に大きな差が生じるわけです。すなわち1つは無残に倒されてしまいます。特に大洪水が押し寄せて家が根こそぎ流され倒されてしまった。全く無残な状態落ちてしまいました。しかしもう一軒の家は泰然として夫婦をしのいでおりまして、洪水にもびくともせずにそこに立っていたというんですね。なぜこの二つの家にこんな違いが現れたのかという話なんですけども、それはそうですね、土台が違ってたということですね。一人の人は、一つの家はですね、一人の人が土台ということを無視したんですよ。初めから頭に入れてない。土台を考えないで、無視して建てたということですね。そのところは滑らかな砂地でありました。ですからその家というのは、土台を無視した建て方というのは、砂の上に建てたんですね。砂の上に建てちゃったんですね。実は砂地、パレスチナでね、砂地ということはね、実はそこはね、雨季には川が流れていたという印なんですよ。そのことを忘れてしまった。雨季になるとここは雨が集められて、どどのに川となって流れ行くんだ。そして視界のところにそれで行くんだと。それは寒気にはワビーというんですが、枯れ川、それが砂地の場所なんです、ね、そのことをこの人は全然頭に入れてない、ね、だから砂の上に建てちゃった砂上の楼閣で。しかしもう一人の人が家を建てるのにて、まず土台を考える、何としても土台、そして土台を見出して建てたんですね。そこは砂地でありますから、どうしますか。砂を掘って、で、ついに岩盤を見出します。そして岩の上に家を土台としてその家は建てられたんですね。この二つの家も倒れるも倒れないも見かけじゃなくて、全くその土台に原因があったという、そういう話であります。イエス様は招きなさいました。イエス様に信頼してイエス様のもとに行くということで、まさにイエスキリストの上に信頼して安息する、人生の土台、平安の土台というものを岩なるイエスキリストにおいて人生をやっていくという、そういうことです。もし私たちが我々の人生の土台というもの、あるいは考えないで、あるいは考えたものですね、安直なものの上に立てていたら、これは大変なことになりますよという話。財の上に、健康の上に、何も健康です。健康だったら大丈夫なんでしょうか。ダメなのはそうじゃないんですよね。自分の才能、人生のさまざまな経験、それは素晴らしいことです。でも大丈夫か。傷が挙げた人間関係、人が助けてくれる、少しの私を支える、いいえ、当てになりますよ。頑張りや努力といったものも、それはまりやばですね、安直な土台になってしまうということですね。そういうものに自分の人生を立て、そこに平安を、これで大丈夫だ、平安を生み出そうとするならば、必ずやその人はですね、襲ってくる人生の大嵐のテストに 耐えられない、耐えられない。実は大丈夫だと思っているものもですね、それは誠に一時的なもの、見栄えばかりが良くてですね、中身がないもの、実体のないものに他ならないんですね。本当は弱い、ことの何かあれば弱いものを私たちはしばしば土台にしてしまうということですね。つまり人生の土台に、安息の本当の深い安息の土台にはならないものを安直に土台にして、自分の心に平安だ平安だと言っているようなものです。必ず当てにならない土台はそのものともですね、人生に立て上げたのきたものみんなが根こそぎ倒されてしまう時が来るということですね。弟子はそういうことをここで言ってらっしゃるんですね。イエス・キリストは岩になる土台だということを申し上げているんですけども、じゃあなぜイエス様こそは岩だ、堅固な岩だ、こういうことができるんでしょうかね。私たちはイエス様が私のもとに来なさい、本当の安息をあなたに約束することができる私は岩だ、堅固な岩である。なぜこういうことをイエス様はおっしゃることができるんでしょうかね。まあ、長く説明することはできませんけども、それはイエス・キリストの十字架ですよ。その罪の許しはあらないですよ。イエス・キリストが死んで復活されたという驚くべき、その復活の命ですよ。信じる者に罪の許しと清めと、そして永遠の命を与えて注ぎ込んでくださる、ね、これを約束してくださるとこのイエス様に信頼することこそ、イエス様は私の人生の平安の土台とすることなんだということ